It's a blessing to be here always, whenever we come.
いつでもあのこちらの方に本当に来られることをとても祝福に感じています。
This is our third, our third year bringing our sixth grade class. This year is class of one, but our third year.
はい、そして、今年で私たちの学校から、6年生を修学旅行でここに連れてくるのは、3回目になりました。今回は1人も来てます。
I come here and I learn. I learn in Japanese what they call the word おもてなし。
はい、おもてなしという言葉は日本語にありますよね。
I learned it as Rick and Christy and the guys and the gals here. You guys are so おもてなしwhat's hospitality, being hospitable.
はい、そのおもてなしという言葉の意味を本当にひしひしと感じているのがこのあのカルバリチャペル沖縄での、リック牧師そしてクリスティさんそして、ここにいる姉妹兄弟の、皆さんから本当にそれを感じています。
And so when people if we ever get complimented once in a while we do for being hospitable I always say it's because of Rick. I'm just learning from the best.
はい、リッチもあの府中の方で、そういうふうにまあおもてなしを、ね、してくれてありがとうとかいうふうに言われたらいやもうこのおもてなしのね全部すべてはあのリックさんから伝授してもらったものですっていうふうに言ってます。
I think you guys should put おもてなし back here, but anyway.
ここにねあのおもてなしって書いたらいいんじゃないかなと思ってました。
Thanks for putting up with me for the next 45 minutes. But if you have your Bibles, please open them to 2 Samuel chapter 6.
はい、それでは早速御言葉の方に入っていきたいと思いますので、今朝は第2サムエル記の、6章を開きください。
And I'll go through the whole chapter. I'll kind of do a survey of the chapter. But we'll be looking at the end as we wrap up. We'll be looking at three types of worshipers that I think we can find here in the chapter.
はい、そして6章を、丸ごと見ていくんですけれども、最後には、その3つの種類の賛美者の形があるので、それを皆さんに、一緒に学んでいってもらいたいなと思っています。
And hopefully, you know, we'll be able to find ourselves as one of those three, particularly one specific one we want to be worshiping correctly.
そしてその3つのタイプの賛美者がいるんですけれどもその賛美者の中で、皆様にはですねその、まあ、ある一つの賛美者になってほしいというふうに思っています。
As Rachel prayed this morning just before, before I came up we want to give our whole hearts, we want to give everything to the Lord.
レイチェルさんがあの賛美の時に、お祈りの中で言ってますが本当に心の底から全てを、注ぎ出して神様に賛美したいですというふうに祈ってました。
So real quick, just to get us to where we are because we're looking at a chapter that's in the middle of a book but David has just become king over all of Israel.
はい、第2サムエル記の6章から、今回読んでいきますので、いきなりなんですけれども、まあ、ここで何が起きているかと言いますと、ダビデが、ここでついに、イスラエル全土を治める王様になったんですね。
And then he, decides to move the capital of Israel from Hebron to Jerusalem.
そして、イスラエルの、首都をヘブロンからエルサレムに移動させたんです。
And actually, as we look at this chapter, they're going to now move the Ark of the Covenant up to Jerusalem as well.
そして契約の箱もエルサレムの方に移動させました。
So we'll just we'll rip right through it as far as the reading, so I can keep up with the time. But I'll read the first 9 verses. I don't know. I'll read it in English, and if you have a Japanese Bible, can you just read along with me for the sake of time?
はい、それでは今から、聖書を英語で見ますので日本語で、読んでいらっしゃる方はリッチと一緒にあの同じペースで、目で読んでいってください。
I don't know, 同じペースはできるかな。 No, just kidding. Again, David gathered, verse 1 of 2 Samuel chapter 6. Again, David gathered all the choice men of Israel, 30,000. And David arose and he went with all the people who were with him from Baal, Judah to bring up from there the ark of God whose name is called by the name the Lord of hosts who dwells between the cherubim.So they set the ark of God on a new cart and brought it out of the house of Abinadab, which was on the hill, and Uzzah and Ahio, a Japanese guy, by the way, the sons of Abinadab drove the new cart, and they brought it up, they brought it out of the house of Abinadab, which was on the hill, accompanying the ark of God, and Ahio went before the ark. Then David and all the house of Israel played music before the Lord on all kinds of instruments of fir wood,on harps, on stringed instruments, on tambourines, on sistrums, and on cymbals. And they came to Nachon's threshing floor. Uzzah put out his hand to the ark of God and took hold of it, for the oxen stumbled. Then the anger of the Lord was aroused against Uzzah, and God struck him there for his error, and he died there by the ark of God. And David became angry because the Lord's outbreak against Uzzah, and he called the name of the place Perez Uzzah to this day. David was afraid of the Lord that day, and he said, How can the ark of the Lord come to me? I always, I usually try to, when I'm studying, when I'm reading, I usually try to watch it in a movie, in a sense. How would this play out visually?
私がいつも聖書を読むときに心がけているのが、あのその聖書のシーンを読むときにこの映画のワンシーンのようにして思い浮かべながら読んでいくようにしています。
And this is quite an event, right? I mean, it's there's a lot going on as this is taking place.
はい、ここでさまざまなことが出来事が起きています、ね。
The place, in verse 2, Baal Judah is mentioned there, the lords of Judah. This is also named Kirjath Jearim, where the Ark of the Covenant had been left.
はい、このユダのバーラからというふうにありますけども、
That place is also known as I'm sorry, you don't have notes. That place is also known as Kirjath Jearim. This is where the Ark of God had been.
はい、ここからその神の契約の箱が運ばれた、ケリアテ
ジェライムかな
ヘライム
かなヘライムかな、はい、By the way, Sasa is an incredible translator. She's doing this with zero notes on the side.
お祈りしてください皆さん。
Forgive me. And the Ark of God here is mentioned?
はい、ということでここで神の箱が、言及されています
、ね。We know what this is, right? This is the box that also known as the Ark of the Covenant, the gold covered box built by Moses.
はい、そして金でコーティングされた、まあ、神の箱であります。
It was to represent, it was a picture of God's throne.
神様のその御座というものを地上で、まあ、表したものがこの神の箱です。
And actually, if you read along in 1 Chronicles, the what do you call it? The same story that's going along here in 1 Chronicles. David, when he gathers the people, he actually gives them the reason why he wants to move the ark. It's found in 1 Chronicles chapter 13.
実は第一歴代史の13章を見ますと、この部分の出来事が少し詳しく書かれているんです。
And it says in verse 3, David says, 1 Chronicles chapter 13, verse 3, David says, And let us bring the ark of our God back to us, for we have not inquired at it since the days of Saul.
第一歴代史の13章の3節、私たちの神の箱を私たちの元に持ち帰ろう。私たちはサウルの時代にはこれを顧みなかったから。
So you think about that, David, it's sad to really think that the nation, this is God's chosen people, right? The nation of Israel.
はい、このイスラエルという、国は神様によって選ばれた、民たちの国ですね。
And yet for many years they have not taken advantage of the things that God had given to them. They kind of just left the Ark of the Covenant.
この神の箱というものを受け取りつつも、実は長いことこのイスラエルの民たちはそれをなんていうんですかね、まあ、活用じゃなくてこうそれをしっかりそれは当然のように扱っていたんです。
And for them, the Ark of the Covenant represented the presence of God, right?
その神の箱、契約の箱というのは神様の臨在を表しています。
And so I think you could easily say that the majority of Israel at that point was not really they weren't really cultivating a close relationship with the Lord.
ですがここから分かるようにイスラエルの民たちは神様とのその関係というものをこううまく構築していなかったんです。
In spite of the fact that God had given them so many things.
イスラエルの民は多くのものを神様から受け取っていたにもかかわらずです。
And you know, that's applicable for us, I think, because God's given us so much, right?
これは私たちにも適用できますね。神様は私たちに多くのものを与えてくださっています
。And I could make a long list to compare to this, but just let's take the Bible, for example.
本当にたくさんいろいろなものを与えてくださって長いリストができるんですけれども、じゃあ例えばこの聖書一つを取ってみましょう。
I think the illustration here would be like the Christian that has a Bible but doesn't read it.
例えば私たちクリスチャンは、このように聖書を持っていますけれどもその聖書をいつも読んでいない。
We've got the greatest book that's ever been written, the greatest book in the universe, and it's given to us by God for us to for our benefit.
この世界で最も素晴らしいこの書物であるその神様が私たちにくださったその言葉が書かれている本を私たちは手に取って読むことができるのにそれを読んでいない。
And it's the key for us to discover a close relationship with God and to enter into His presence, really.
しかし私たちは神様のその臨在に近づくためにこの御言葉を読むということは本当は大切なはずなんです。
So let's be like David here, and if you're not already, I assume you're coming to this church. I assume you guys love your Bibles, but if you haven't picked it up for a while, you know, let's start today.
もちろん皆さん今日礼拝に参加されているわけですから、ちゃんと聖書を読んでいる方だと、思いますけれども、もしそうでないのであれば、今日から聖書を開いて、日々読んでいきましょう。
It says in verse 3 that they drove the new cart.
はい、そして、じゃあ3節、第2サムエル記の方に戻ります。6章の3節には、新しい車にその契約の箱を載せています。
The Japanese translation is kuruma. They drove the new car.
はい、新しい車を運転してた。
They're moving the ark in the wrong way.
実はこの神の箱を間違った方法で運んでいたことがここからわかります。
In Numbers chapter 7 verses 6 through 9 specifically, we won't turn there, but specifically verse 7, they're told, God tells them very specifically how they were to move the ark.
民数記の中にですね、この神の契約の箱をどのようにして運ぶべきかというのが実は事細かに書かれているんです。
They were to place it on the shoulders were to carry the shoulders. The priests were to carry it on their shoulders, right?
はい、祭司たちが肩にその棒で、ね、その契約の箱を担いで、運ぶという方法が書かれています。
But they placed it, instead they placed it on an ox cart.
しかしそうしないで、この当時の、民たちは、新しい車、まあ、つまり牛が引いている車に乗せていたんです。この考えというかこのアイデア、方法はどうやって彼らは、持ち出したんでしょうか。実はこれペリシテ人の方法を取ってしまったんです。
Some 50 years earlier, the Philistines had fought against Israel. They'd captured the ark and they moved it on an ox cart.
この時期よりも50年ほど前にペリシテ人とイスラエルが戦っていましたね。で、そしてその時にその、車というものが登場したので、それをこの契約の箱を運ぶ時に取り入れて。
That's how they returned it to Israel after they got basically cursed for possessing it. They sent it back to Israel on an ox cart, right?
覚えているでしょうか、このペリシテ人がその契約の箱を奪ってしまった時がありましたよね。ですけれども、その契約の箱を持っているとなんだか悪いことばかり起きてしまうので、ペリシテ人たちはそれを追い払おうとして、その牛をね、つないだ車に乗せて、イスラエルの方に送っていったんです。
They got away with it because they were the Philistines.
はい、彼らはそのペリシテ人であったわけですからこの契約の箱を持っているべきではなかった。
But God expected more from his people.、
はい、ですが神様はこのペリシテ人ではなくてイスラエルの民がそれを持っていることを望みました。
Israel should have followed God's word, not followed the ways of the world. Does that make sense?
ですからイスラエルの民たちはここで世の中の方法ではなくて神様の方法を取るべきだったんです。
And so again, as you're envisioning this, they're moving it and the ox stumbles, right? And so the cart starts to fall and Uzzah's natural reaction, of course, is to grab the ark.
はい、そして、牛をつないだ車に契約の箱を乗せていて、でそれを運んでいる牛がですね、なんかこうなんかつまずいてしまったんですよね。でそれで、契約の箱が落ちそうになった。でそして反射的にウザはその、箱が落ちないようにという、ね、手を差し伸べてしまいました。
And for the simple act really of touching the ark to try to keep it from falling, God strikes Uzzah and puts him to death.
そしてそのウザが単にその、箱が落ちないようにという、まあ、動機は正しかったかもしれないんですけど、それで手を差し伸べて、触ろうとしてしまったので、それを神様は、お怒りになって、そこで彼を、撃ってしまった。
Seems kind of harsh.
なんかちょっと厳しいんではないかと思うかもしれません。
But actually the root problem isn't that Uzzah touched the ark. The root problem was that they were transporting the ark improperly.
ここで、間違っていたのはそのウザの心動機とかそういうものではなくてですね、その彼ら民たち その運び方がそもそも間違っていたんです。
Now again I say to visualize it because imagine, I mean if we're there we're watching this, there's a party going on, guys. They've got all these instruments out there, they're worshiping, right? They're joyful and excited and engaged
はい、この場面というのはものすごく賛美の、人たちもたくさん大勢いて、いろんな楽器を使って神様を賛美しながら運んで、もう本当にパーティーのようなすごいどんちゃん騒ぎをしていたんですね。
It was quite a production.
すごくこう目立つ、まあ、なんていうんですかね、大きな演出だったと思います。
But God wasn't pleased at all.
でも神様はそれによって喜ばれませんでした。
Because it was in disobedience to His word.
なぜなら神様の御言葉に背いていたからなんです。
And you know, for us, I think, as far as illustrating this, for us, I think often we judge our worship experience by how it makes us feel.
そしてこれは私たちにじゃあどう適用できるのかというと、私たちが賛美をするときも、この彼らと同じように私たちがどう感じるかによって、その良し悪しを判断してしまう。
But honestly, that's not what's important. What's important to ask is my worship experience pleasing God? Am I being obedient to the Lord?
ですが大切なこと、神様にとって大切なことは私たちがどう感じるかではなくて、神様にとってこれが喜ばしいものかであるんですね。そしてそれが神様の御言葉に沿ったものであるかという。
Now if I don't know, if the answer to that question is I don't know, how do we find out whether or not we are, is to go to His Word, right? His Word tells us how we ought to worship Him.
そしてもしその賛美の仕方、やり方が、本当に神様の、言葉に従っているものなのかどうかちょっとわからないというのであれば、御言葉に立ち返るべきです。
So initially David gets angry, right?
そしてここでダビデが怒りました。
And I imagine I might have too. He gets angry because this is such an exciting event, it's such a joyful event, and then suddenly this guy dies. He doesn't understand why his good intentions weren't enough.
そして、まあ、ここでダビデが怒った理由というのは、こんな風にして神様を喜ばせたい、本当に喜ばしい、ことが起きているはずなのに、なんでこんなことが起きてしまったのというふうに。
God does care about our intentions.
神様は私たちの動機というものを気にしておられます。
But he also cares about our how we carry things out, how we get it done.
そしてそれと同様に神様は私たちの動機と同じように私たちがそれをどう運んでいくか、賛美するかということも気にしております。
And I think as we read, not I think, as we read through the rest of this chapter, we're going to see that David figures out the right way to do it, and then he does that by going back to the Word of God. That's where he discovers the right way to do things.
はい、そしてここで、読み進めていくうちにどんどん見えてくるのが、そのダビデがどうやって神様を礼拝したらいいのか、賛美したらいいのか、正しいその礼拝の、方法を、導き出していくのが、実はダビデもこの御言葉に戻って、いる。それによって正しい方法を、見つけていってるんです。
Back in 2 Samuel chapter 6, I'll pick up from verse 10. It says, So David would not move the ark of the Lord with him into the city of David, but David took it aside into the house of Obed.Edom the Gittite. The ark of the Lord remained in the house of Obed-Edom the Gittite 3 months, and the Lord blessed Obed-Edom and all his household. Now it was told King David, saying, The Lord has blessed the house of Obed-Edom and all that belongs to him because of the ark of God. So David went and brought up the ark of God from the house of Obed-Edom to the city of David with gladness. And so it was, when those bearing the ark of the Lord had gone 6 paces, that he sacrificed oxen and fatted sheep.Then David danced before the Lord with all his might, and David was wearing a linen ephod. So David and all the house of Israel brought up the ark of the Lord with shouting and with the sound of the trumpet. So I read to verse 15 there.
はい、ということで今6章の10節から、15節まで読みました。
And so this guy that David places the ark, this guy's in his driveway, I suppose. He's a Levite. We find this out in 1 Chronicles.
はい、そして、この主の箱というのが、一時期その、オベデエドムの家に、ガテ人オベデエドムの家に、留められました。
And God blesses this guy.
そして、この人物を実は神様は祝福されます。
Actually, let's look at how God blessed him. Turn with me to 1 Chronicles chapter 26.
では、第一歴代史の、26章を、お開きください。
Sorry, 1 Chronicles 26.And I'll look at verses 4 and 5.
はい、4節と5節を読んでいきます。
It says, Moreover, the sons of Obed-Edom were Shemaiah the firstborn, Jehozabad the second, Joah the third, Sakar the fourth, Nathaniel the fifth, Amiel the sixth, Issachar the seventh, Peul Tahai the eighth, for God blessed him. Also, Teshemiah, his sons were sons born who governed their father's houses because they were men of great ability. 4-6, I read
it. はい、第一歴代史の26章の4から6節まで読みます。オベデドムには子供があった。長男シェマヤ、次男エホサバテ、三男ヨアフ、四男サカル、五男ネタヌエル、六男アミエル、七男イッサカル、八男ペウルタイ。神が彼を祝福されたからである。彼の子シェマヤに子供たちが生まれた。彼らは勇士だったので、その父の家を治めるものとなった。
I think one of the ways for sure that God blessed Obed-Edom was that he He had a lot of kids.
では神様はどのようにそのオベデエドムを祝福されたかというと、子だくさんにさせることで祝福されました。
The point of this obviously is children are a blessing.
ここで分かるのが、この子供たちというものは祝福であるということです。
I like coming here to this church particularly because there's a whole lot of kids. I love seeing kids running around. It's fun.
はい、この教会に来るのが本当にすごいいつも楽しみにしている理由というのが子供たちがたくさんいるからなんですね。
Because life, you know, life gets busy and sometimes, it, you know, it's wrong. It's always wrong to think that kids are a hindrance. But it, we go that direction sometimes. Kids are never a hindrance. Kids are a blessing.
日々忙しいことが続いていくと、でも子供がいるとなかなかこれができない、あれができないというふうにも忙しいというふうに思うかもしれませんが、子供は何かできない、何かをできなくさせるような邪魔な存在ではなくて。祝福であるということを覚えててください。
So David can tell that God is doing something special in Obed-Edom's house. He's like, man, this guy's getting blessed.
そしてダビデはこのオベデエドムが神様によって祝福されているのを見ました。
And he wants, you know, he wants what, what he's what Obed-Edom's got. He wants to receive the blessings of God.
そしてそれを見た、ダビデはですね、まあ、僕もその祝福が欲しい、僕もその祝福に預かりたいというふうに思ったんです。
And when I read this chapter, man, I want to be Obed-Edom. Of course, I want to be blessed by God, and I am blessed by God. God blesses me tremendously.
もちろん、その神様によって祝福されたいという思いは私にもありますし、このオベデエドムのように祝福されたいというふうに皆さんも思うと思います。
But I want people to look at my life and say, man, I want what that guy has.Not my stuff, but the joy that God gives me. I want to be known as a person that, man, Jesus is doing something in that guy's life, and I want that too.
ですがそれよりもむしろその他の人たちがその自分を見てその自分の生き方人生を見てわあなんてリッチはあんな風に祝福されてるんだろう神様は本当に素晴らしい方なんだなという風にその自分を見てその神様が祝福してくださっているということを知ってほしいその持ってる物質的なものではなくてですねその神様がいかに祝福しているかということを知ってほしいんですね
David hadn't understood yet what happened with Uzzah there
そしてここでダビデはまだ
He didn't understand.
ここでダビデはまだこのオベデエドムに何が起きているかというのを完全に理解していませんでした。
He thought he was doing a good thing.
ここでまあ彼が何かいいことをしているんだろうなと思ってました。
By moving the ark to Jerusalem.
エルサレムから、この契約の箱あエルサレムに契約の箱を移動させることで何かいいことをしていると思ってました。
But at that point, he didn't know that he was doing it the wrong way.
ですがダビデはその時点でまだ、その契約の箱を間違った運び方で運んでたということに気づいてなかったです。
And again, if you read along in the story in Chronicles, you'll see that the writer of Chronicles gives us a hint that while the ark sat at Obed-Edom's house, someone very wise, someone decided to search the scriptures to find out why that went wrong.
そしてその後にですね、その実は歴代史の方を見ていきますと、ダビデは、ある人を使ってですね、そのなんでその、契約の箱の運び方が間違っていたかということをその御言葉に立ち返って見つけ出します。
And they realized that they needed to do it the right way. They needed the priests to carry the ark.
そして、じゃあ正しい方法は何だったかというと、その祭司たちによって担がせて運ぶということ。
And then notice
それに気づくんです。
And then notice in verse 13 it says that once they figured out the right way to do it, the priests start to carry it. Every six steps they take, they sacrifice the animals.
そして13節の方には主の箱を担ぐ者たちが担がしてますねここでね。そして六歩進んだ時というふうに書いてあります。
This actually wasn't even required by God.
実はこの六歩進んだ時に生贄を捧げるというのは神様は別に指定してはいませんでした。
But I think this is evidence of David's repentant heart. He wanted to be right with God and do things the right way.
でもこれはダビデの本当に悔い改めた心を示しているんです。本当に神様と、正しい、関係に、また戻りたい、立ち返りたいという心でいっぱいになっていて、このように、神様が指定したことではない、その、生贄を捧げるということも行っていたんです。
And in the, you don't have to turn there now, but if you have time later, you can read in 1 Chronicles chapter 15, we see that David specifically commands the priests to carry the ark the right way.
はい、そして第一歴代史の15章、皆さんお開きならなくてもいいんですけれども、ここでダビデが正しい方法で運ぶように祭司たちに命じているところが書いてあります。
And you know, I was thinking about this as I was reading over this, and I think oftentimes we look for a new cart, right?
ここで私たちでは何が言えるかというと、私たちはしばしばその新しい車を、ま
あ、
いわゆる新しい車を見つけようとしてしまいます。
We look for some sort of fresh way to a fresh style, fresh song. Again, none of those things are inherently wrong, but we look for fresh ways to bring the presence of the glory of God.
その神様の栄光を、ここで見ることができるために、新しい方法だとか新しいスタイル、新しい曲、別にそれらが間違ったものではない、にしてもそういったものをこう取り入れることで神様をここに運ぶことができるんじゃないかなというふうに思いがちです。
But God's presence and God's glory is most revealed in our obedience, in just us simply doing what He tells us to do.
ですが神様の臨在というのは一番現れるのはどういう時かというと、私たちが神様に従っている時なんです。
God's glory and His presence is revealed in our repentance, our repentant hearts.
私たちの悔い改めた心を通して神様の臨在が現れます。
God's presence and glory are revealed in our praise, in our, as we discover Him in our praise to Him, the right way.
そして私たちが正しい方法で神様に向かって賛美するとき、神様の臨在が私たちに現れていく。
And David discovers that by going back to his word, they do things right, and then verses 14 and 15 are really beautiful.
そのようにしてダビデは、正しい方法で神様を、賛美したい、神様に立ち返りたいということを、思い巡らし、そしてそれを見つけて、そしてその次にその、結果が書かれています。
David's heart is just filled with joy.
ダビデの心は喜びで満たされていました。
And he doesn't hold anything back as he worships.
そして、それのためにはもう何をも振り返らない、顧みない方法で神様を賛美し、その道で、本当に神様を賛美していたんです。
He's brought the ark back to Jerusalem according to God's word, the right way.
正しい方法でその神様の契約の箱をエルサレムに運びました。
And this is important to me when I read this. You can see clearly in David's just unashamed worship that he has an emotional attachment to God.
本当にここにはダビデの本当に感情的な、心がもうその賛美の中に、現れているんですね。
Now, so when we look at this chapter and we apply it to our lives, I think it's right, it's correct for us to say that it's wrong to make emotions the center of our Christian life.
ここを読んでいく中で覚えていてほしいのが、その私たち の, その賛美、神様を賛美するものの中心に、まあ、賛美する心の中心に感情が、中心となって回っていてはいけないということです。
Because our emotions will play with us.
なぜならその、感情というものは、本当に私たちの心を惑わすものでもあるからです。
But it's also wrong for us to think that our relationship with God is some emotionally detached relationship.
しかしながらそれと同時にですね、その私たちが賛美をする神様との関係の中において感情が全くないというのも間違っています
。 We shouldn't manipulate emotions in our relationship with God, but at the same time we shouldn't hold them back, we shouldn't repress them either.
私たちの感情に振り回されながら神様を賛美したり本当にしなくなったりとかそういうのではなくてですね、私たちが神様と交わる中でそこで私たちの感情がまた入ってくるというのは
You know, we read a chapter like this, and it's kind of fun to see that David is just on, you know, he's again unashamed, just dancing and worshiping the Lord. But I don't know, would I do that? You know, I'm kind of ashamed. People might be watching.
でもダビデのようにして本当に踊り回ったりとかしてその本当に喜びを体で表して賛美するというのはこうなんか、でもちょっと他の人がどう思うか分からないからなというふうに他の人の目を気にしてしまいます。
It's totally fine to jump up and down when we see, sorry, I'm going to throw names out, but I have Japanese names here, but when you see Maru, you guys know who Maru is, he's a home run hitter, but if you see him hit a home run or if you see Otani hit a sayonara home run, it's totally appropriate for people to jump up and down and go crazy.
まあ、リッチすごい野球が好きなので今登場したのは野球 の, あの選手なんですけれども、マルっていう野 球, 選手野球 の,、ね、あのバッターがヒットを打ったりとか、あとあだそうです、はい、あの
Not that
that's before. 、はい、とかあと
大谷してるよね。Maybe you guys know who 大谷
ね。大谷がこうヒットを打ったりとかすると、あのそのスタジアムにいる人たちはわーってすごい喜んでもう飛んだり跳ねたりしてますよね。
Right, or even like take it down to your own family and you have your kid out there playing soccer or rugby or whatever they play and they do, you know, they do something great. Of course, it's appropriate for you to scream and shout for your kid.
そしてまずそれだけではないです。あの例えば皆さんのお子さんがあのサッカーの試合、野球の試合とかに行ってもちろんヒットを打ったりあるいはゴールを決めたりとかしたら本当にもう飛んで喜びますよね。
Or actually that I think is what is the best example of worship in the world. I mean it's a good example of worship, but it's false worship. They're worshiping the wrong God. Is that any like boy band in Japan, when you, any of these boy bands, you watch the girls in the audience, they're actually worshiping. They love those people and they're just enamored by them.
はい、そしてまた、すごいこう、まあ、賛美というか、まあ、ある意味、まああのまあ、賛美ですよね。間違った神ではありますけれども、その賛美する方法で一番すごい、まあ、すごいっていうかあの褒めることではないんですけれども、まあ、アイドルを賛美するっていうのがこうすごい日本ではよく見られますよね。スマップと か、うん、なんか
嵐
とかそういうののライブコンサートに行くと ものすごい、熱狂的に賛美をしていますよね。
And so we can jump up and down and we can dance at concerts, but then suddenly we become emotionless when we come into church.
でそして、ライブコンサートでわーって盛り上がったと思ってその次の日例えば日曜日礼拝に来たりするとなんかシュンってなんかしてる。
シュン。I don't think God wants us to be emotionally detached from
him. でもそのようにして私たちがその感情を完全に抑えて神様とのその賛美の交わりの中で、その感情をねどっかにのあの忘れてきてしまうようなこと、神様はそれは望んでないと思います。
Let's go back to 2 Samuel, read 16 through 19.
それでは、第2サムエル記の方に戻りまして、6章16節から読みます。
It says, Now as the ark of the Lord came into the city of David, Michal Saul's daughter looked through a window and saw King David leaping and whirling before the Lord, and she despised him in her heart. So they brought the ark of the Lord and set it in its place in the midst of the tabernacle that David had erected for it. Then David offered burnt offerings and peace offerings before the Lord. And when David had finished offering burnt offerings and peace offerings, he blessed the people in the name of the Lord of hosts. Then he distributed among all the people, among the whole multitude of Israel, both the women and the men, to everyone a loaf of bread, a piece of meat, and a cake of raisins. So all the people departed, everyone to his house. So here Michal, David's, this is David's first wife.
はい、ここでミカルが登場します。このミカルというのはダビデの一番最初の奥さんです。
This was, the daughter of King Saul, right?
サウルの娘でした。
And she knew how a king was supposed to behave.
そしてミカルはその王様がどのように立ち振る舞うべきかというものを彼女は知っています
。And I'm sure she probably told that my dad was the king, man. I know how a king is supposed to act, and you're not acting like a king.
おそらくこんな風に話したかもしれませんね。私のお父さんが王様だった時はね、こんな風に賛美をしていたんだから、あなたもそういう風に賛美しなさいよ、みたいな。
And in her eyes, as she's looking at her husband down there, she's, man, this guy's making a fool out of himself.
で、そしてこの窓の方からこうやってね、ちらっと見ながら、あ、もうまた私の夫があんな風になんかバカみたいに賛美してっていう風に思ってたかもしれません。
But notice verse 21, it says,It says, oh, did I haven't read to 21. Sorry, let's continue. Verses, I'll read the 20 to 23.
それでは20節から23節まで、最後まで読みたいと思います。
It says, Then David returned to bless his household, and Michal, the daughter of Saul, came out to meet David and said, How glorious was the king of Israel today, uncovering himself today in the eyes of the maids of his servant, and as one of the base fellows shamelessly uncovers himself. So David said to Michal, It was before the Lord who chose me instead of your father.And all his house to appoint me ruler over the people of the Lord, over Israel. Therefore, I will play music before the Lord, and I will be even more undignified than this, and will be humble in my own sight. But as for the maidservants of whom you have spoken, by them I will be held in honor. Therefore, Michal, the daughter of Saul, had no children to the day of her death. This is quite sad.
はい、ということで今読んだ箇所、ちょっと悲しいですね。
But notice what David says in verse 21 there. He says, this was before the Lord.
ここで21節でダビデが何を言ったか、注目してください、私を選んで主の民イスラエルの君主に命じられた主の前なのだというふうに言ってます。
David wasn't dancing for the admiration of his wife.
別にその彼の奥さんミカルをですね、喜ばせたいとか彼女のために踊っていたわけではありません。
Or for the admiration of anybody else for that matter. David was dancing out of love and worship to his God.
そして、そのイスラエルの民のことを喜ばせるために踊っていたのでもありません。このダビデは神様の前で踊っていたんです。
And I think the application for us is simple here. Worship God.
ここで私たちには本当に単純な、適用ができると思います。神様を賛美してください。
I sat in the front this morning. I sit in the front at church, at my church too. And it's not because I'm the pastor that I sit in the front. I sit in the front because I'm easily distracted.
今朝もこの賛美の時間の時にリッチは前の方に座一番前に座ってましたが、別にこれはなんか牧師だからなんか特別に前に座ってたとかそういうことではないんですね。実はいつも府中 の, あの教会にいる時に本当にそうなんですけど、いつも前の一番前の方で、座って、まあ、座ってというか賛美しています。まあ、なぜそういうふうにしてそこで賛美するかと言いますと、後ろの方に立ってしまうとどうしてもこう気が散ってしまうんです。
And I can't speak on behalf of you guys, but I can speak for myself. I know that I sometimes get too concerned about whatother people are doing or what other people are thinking about me.
そして、まあ、皆さんはどうかわからないんですけど、少なくとも自分に言えるのが、その賛美をしているときに、本当に他の人たちがどう自分のことを見ているかなとか、あるいは、まあ、なんかこう自分のことをこうなんかどんどん気にしてしまう、その賛美の最中に気にして、こう気になっちゃう、気が散っちゃうということがよくあります。
But I want to be like David. I want all that to just melt. I want it to be as though nobody else is in the room and I'm just worshiping the Lord.
ですが、私は常にこのダビデのように賛美するものになりたいというふうに、思いますね。本当に誰がこの部屋にいようと、誰も部屋にいなくても本当に同じように神様を賛美していた。
So verse 23 it says that as a result of this, Michael had no children, right? She was barren.
ということで23節、そのサウルの娘ミカルには死ぬまで子供がいなかったと。
Now, I don't know. This implication could be that David and Michael just never were intimate after that.
もしかしたら、これはサウルの、このミカルとそして、ダビデがもうこの後もう夫婦関係を持たなくなるほど、もう仲がね、悪くなってしまったということかもしれません。
Could be that God closed her womb.
あるいは、神様がそのミカルの体を閉じてしまったのかもしれません。
But what we clearly see here in Michael is that she was more concerned about what other people think than what God thinks.
ここで、まあ、言えるでも一つ言えるということが、ミカルが気にしていたのは人々が自分のことをどうするかということを気にしており、神様がどう思うかを気にしてなかったんです。
She was more concerned about her image as the queen than as a worshipper of God.
神様の賛美者であるという自分よりも、その王女である自分ということの方が気になっていたんです。
Now, this is kind of unusual the way I'm doing this, but as we end here, I'd like now to look just briefly at three, what I think we see here in this chapter, three types of worshipers.
ここでまとめに入るんですけれども、私たちはここで今読んできた、中でですね、その3種類の賛美者のどれかに該当するかというのを皆さんちょっと心の中で確かめてもらいたいです。
I just want to briefly review them to see so that we might ponder what type of worshiper are we?
はい、自分はどんな賛美者であるかという、まあ、タイトルで今回読んできました。
I don't get to do this with Japanese too much because the whole, you know, CCC or BBB, those kind of those don't work. Alliterations don't work here.
はい、
don't work with Japanese.
これ、まあ、通訳ちょっと難しいですけども、まあ頑張ります。
But anyway, the first is Uzza, and he's a careless worshipper.
はい、まず最初のウザですけれども、彼は帰り、
Careless.
配慮に欠けた賛美者でした。
I think that we can see, you know, looking at the way God judged Uzza, we can see that we can learn from this that we should not take the holiness of God for granted. We should not take the holiness of God casually in our worship.
私たちはその神様の聖なる性質というものを軽く受け取ってはいけないんです。私たちが賛美するとき、神様が聖なるお方であるということを軽く見ずに、それをしっかり受け止めて賛美する、それにふさわしい賛美をするべきです。
And that as we worship God, we should worship Him according to His word.
そして賛美をするときには、神様の御言葉に沿った方法で賛美すべきなんです。
The second type of worshipper I think we see is Michael.
はい、そして2つ目 の, その賛美者のパターンというか、タイプというのがミカルです。
To go with the C's, I think she's a critical worshipper.
はい、とても批判的な、まあ、賛美者ということでミカルは、そう、まあ、
And I definitely can find myself guilty of this sometimes.
これについては自分も時々本当に、全くこんな風になってしまう時があるんです。
She feared what others would say by David disgrace, quote unquote, disgracing himself.
ここでそのミカルはですね、その他の人がどのようにその、サービスの方法をこうなんか見ているかということに気にしすぎて、そのダビデのその賛美というものをこう、まあ、けなしてしまってたんです。
And simply said, a critical worshipper is an observer, not a participant.
この批判的賛美者というものはですね、実は賛美に参加をしていないんです。賛美に自ら参加をしないで、実はこう横から眺めている傍観者になっているんです、ね。
Now, please don't miss. I don't think we should be a distraction. I don't think we should cause, we should be in our worship. I don't think we should distract others.
もちろん私たちが賛美をするときに他の人の妨げになるような賛美をしてはならないはずです。
But have you ever, again, maybe it's only me, and I hope it is only me, but have you ever been critical of someone else's style of worship?
ですが皆さんこれまでに他の人の賛美のスタイルについてすごい批判的になったりしたことありませんか?
How did you notice it? How did you notice? We should be worshiping instead of looking at how other people are worshiping. Does that make sense?
でももしもあなたが本当に賛美をしているのであれば他の人の賛美スタイルを気にすることなんてないはずですよね。
You know, that guy doesn't mean it when he raises his hands.
例えばなんか あの人ちょっと今賛美しながら手を挙げてるけど絶対なんかこう心から手を挙げてるわけじゃないよっていう。
That guy doesn't even raise his hands.
とか逆になんかあの人いつも手を挙げないで賛美してるなとか。
Well, that's not worship. They're just showing off.
ああなんかああやって手を挙げてたりとかしてなんか賛美してるのはなんか目立とうとしてるんだよ。
That's crazy.
あの人ちょっと頭がおかしいな。
That's too Pentecostal.
ちょっとなんかペンテコステっぽい感じでなんか良
くないなとか。I'll tell you honestly, you know, after reading this chapter, honestly, I would rather be accused of being a crazy worshiper than being a critical one.
ですが、まあこの後にもお話しますけれども、私はこのように批判的な賛美者となるよりは本当にもうあの狂ったように神様をもう賛美するようなものでありたいです。
And then lastly, the what we see again to go with the C's, we see David here.
はい、そして最後ダビデの賛美スタイルについて紹介します。
And I think David shows us a correct worship.
ダビデは正しい賛美者でした。
Again, there's many things in this chapter, and in several of these chapters as we look at 2 Samuel, but there's many things here in this chapter that reveal a heart that David has towards God.
この中でも、いろんな箇所で見られますけれども、ダビデは正しい心で正しくその神様を賛美しようと努めています。
Correct worship recognizes our size, our smallness, or our better worded, our unworthiness.
正しいその賛美というのもものは私たちがどれだけ正しくないものであるかというものを表しているんですね。
Quite frankly, again, I can only speak for myself, but oftentimes the thing that gets in the way of me worshiping God is me.
本当によくあることがその私たちのその賛美を妨げてしまうものは、本当に私たち自身が妨げてしまっているんです。
And usually I hate to say this, but I'm confessing to you. Usually the biggest reason for that is because I fail to see myself, or I see myself better than I truly am.
なぜなら、なぜ自分が妨げになってしまうかというと、実は本当のその自分の姿というものを見失って、本当の、醜い自分よりも自分はちょっとまあいいんじゃないかとか、そういうふうに思って賛美をしてしまっているからなんですね。
Correct worship involves sacrifice.
正しい賛美には犠牲、生贄が伴います。
David was, he went beyond actually even what God asked, but they every six steps they sacrificed an animal to God.
ダビデはこの、時にその6歩ずつ、生贄を捧げながら神様を賛美していました。
But I don't think we're called to sacrifice animals, but as we worship God, I think that he wants us. He wants us to give ourselves to him.
もちろん神様は私たちがこの礼拝の最中賛美の最中に何か動物をほふるとかそういったことを今やるべきというふうに言っているわけではありませんけれどもここで私たちが捧げるべきは私たちの心なんです。
Correct worship will bring true joy to our hearts.
正しい賛美というものは私たちに本当の喜びをもたらします。
No matter what situation we might be in.
どんな状況に私たちが置かれていようとも本当の喜びが来るんです。
And finally, correct worship is sometimes undignified.
そしてその本当の、賛美というものは時として、称賛されないものだったりします。
David was freely expressing himself to the Lord.
神様は本当にダビデは神様に自由に賛美していました。
And sometimes again, speaking for myself, oftentimes I'm not free in my expression as I'm worshiping the Lord because my image constrains me.
ですがこのようにダビデのようにして自由に賛美できない自分というのは、まあ、自分をこう抑えてその他の人が自分をどう思うかなとか、 なんかそういうところそういうことを気にしてしまっているからです。
I end with this. Please remember that as we gather together here corporately at church and worship like this.
覚えていただきたいのがその私たちがこのように、教会の体が一つとなって神様を賛美しにやってくるとき
Rachel's not the performer and you the audience.
レイチェルはその賛美のパフォーマン、パフォーマンスの発表する側で、皆さんはそれを聞いている側ではないということを覚えてください。
It's actually just an audience of one.
実はここで聞いている方は一人だけなんです。
God is the audience, and we're all singing to him.
聞いているお方なんですね。
The purpose of worship is in church as we sing him. The purpose of worship is to come before the Lord in obedience, and if we haven't been obedient, in repentance, and to sing praises and offer our lives to him so that we might encounter him.
私たちがこの賛美をするというのは、このように私たちが教会一つとなって神様に賛美して、私たちの心を神様に捧げるとき、その神様が現れるように、私たちが亡くなり、神様が現れるようにするためなんです。
And as we do encounter him, it's such a rich relationship that we begin to develop with him, right?